章、意思表示。1、意思表示とは、この意思表示は試験によく出ます。毎年ではないですが、かなりの頻度で出題されますので、絶対に十分準備しておく必要がある範囲です。この意思表示とは何かという点については、直接宅建試験に問われることはないので、売りたい、買いたい、貸したい、借りたいというような意思表示のことだと考えておけばいいです。このような、売りたい、買いたいという意思表示に、瑕疵などがあった場合にどうするのか、というのが、この範囲のテーマになります。ちなみに、瑕疵は、瑕疵と読みます。法律では、よく使われる用語なので、必ず覚えておいてください。意味は、傷というような意味です。2、詐欺。1、当事者間の効力。具体的には、A は、B に土地を売却しましたが、B は、A を騙して、不当に安い値段で売却させたとします。この時の A の売りますという意思表示は、B の詐欺によって、瑕疵があるということになります。このまま、売買契約の効力を認めたのでは、A はかわいそうです。このような時は、A は、AB 間の売買契約について取り消すことができます。ここまでは、至って簡単な話です。この結論について、異論がある人はほとんどいないでしょう。詐欺による意思表示は、当事者間では取り消すことができる。ということです。2、第三者との関係。次に、A は B に詐欺されて、その所有の不動産を売却してしまったので、A は、売買契約を取り消して、B から不動産を取り戻そうとします。しかし、その時 B は、すでに、その不動産を C に売却、これを転売と言います。して、当該不動産は、すでに、C の元に行っていたとします。A、B、C というわけです。この場合、単純に A は詐欺されたので、かわいそうだ、C から不動産を取り戻せるようにしようというふうにはいきません。C の立場を考慮しないといけないからです。この場合の C のことを、法律では第三者と言います。A と B は、詐欺による法律行為の当事者です。この当事者以外の人を第三者と言います。そして、この場合、この不動産が、結局、A のものになるのか、C のものになるのかという話になりますが、民法は、C が善意無過失かどうかで分けて考えます。まず、この善意、悪意というのは法律用語です。善意というのは、ある事実を知らないことを意味します。逆に、悪意というのは、ある事実を知っていることを指します。この法律用語での善意、悪意というのは、日常用語での善意、悪意と異なり、いいとか、悪いというような倫理的な意味は持ちません。要するに知っていたか、知らなかったか、という意味です。これは、法律用語としては、そういう意味に使うのであって、覚えてもらうしかありません。英語の単語を覚えるようなものです。さらに、無過失というのが出てきます。過失というのは、不注意でという意味です。そして、先ほどの善意、悪意との関係ですが、悪意は知っているわけですから、それだけの意味ですが、善意というのは、二つに分かれます。知らなかったとしても、それは、本人がうっかりしていたために、知らなかったのか、知らないことがやむを得なかったと言える場合だったのかという点です。知らないのもやむを得ないというのを善意無過失と言います。善意というのは、過失の有無で二つに分かれるわけです。話を詐欺に戻すと、C としては、A が B に騙されたという事実を一知っていた悪意に知らなかったけど、うっかりして知らなかった善意有過失、3知らなかったし、知らなかったのもやむを得ない善意無過失という3つのパターンがあることになります。そして、民法は3のパターン善意無過失の時は C が勝つとしています。C が悪意、詐欺の事実を知っているなら C は A が契約を取り消すかもしれないということがわかるわけですから、 A の契約の取り消しを認めて、A は C から不動産を取り戻すことができます。しかし、C が善意無過失であれば、何も事情を知らない上に、それがやむを得ないわけですから、C の利益を優先させて、A は C から不動産を取り戻すことはできない、というのが民法の規定です。ここで気をつけてほしいのは、2のパターン、善意有過失です。この場合は、A が勝つという点です。これは狙われます。このことを、詐欺による意思表示の取り消しは、善意で、かつ、過失がない第三者に対抗することはできない。と、表現します。対抗するというのは、主張するという意味です。この表現には慣れておいてください。試験では、この表現で聞かれることの方が多いです。A は、取り消しを、善意無過失の C に対抗できないので、C が勝つということです。ちなみに、詐欺の場合で、第三者 C が善意無過失の場合、A は C に対して詐欺による取り消しを C に主張することはできませんが、相手方 B に対しては取り消しを主張することはできます。B は詐欺をした本人ですから、B に対する取り消しを否定する理由はありません。ただ、C には取り消しを主張できないので、不動産は返ってきません。話がややこしいですが、A はC に対しては、取り消しを主張できないので、不動産は返ってこない。しかし、B に対しては取り消しを主張して、損害賠償でも請求して、お金で賠償してもらうしかないということです。A は、B に対しては取り消しできるというのは、過去問で出題されています。3. 脅迫 1. 当事者間の効力次は、A が、B の脅迫により意思表示をした場合です。この脅迫による意思表示とは、要するに脅されて意思表示をさせられたということですが、この脅迫という言葉、通常は脅迫という字を書くのではないかと思いますが、民法では脅迫という表現を使っています。同じようなものです。この場合も、A は B の脅迫により意思表示をさせられていますので、保護する必要があります。したがって、A は B に対してこの意思表示を取り消すことができます。2. 第三者との関係。詐欺の場合と同じように、A が B に対して取り消しをして不動産を取り戻そうとしたが、B が C に対してすでに当該不動産を転売していた場合はどうかという問題が生じます。この場合も一見すると、詐欺と同様に、A は、意思表示の取り消しを、善意無過失の第三者である C に対抗できないとなりそうですが、民法は、詐欺と脅迫では、違う結論を規定しています。つまり、A は、C が、善意、つまり、脅迫の事実を知らないであっても、A は、意思表示の取り消しを C に対抗できる、つまり A が勝つんだとしています。A、B、C と不動産が転売され、C が善意無過失の場合、A が詐欺された場合には C が勝つが、A が脅迫された場合は A が勝つのだとしているわけです。一体、この違いはどこから来ているのか。それは、A の奇跡性の違いです。奇跡というのは、責任を期するということで、A の責任、言い換えると落ち度の違いです。詐欺というのは、騙される方も悪いというのです。それに対して、脅迫というのは、ある意味無理やり契約させられたわけで、A の落ち度としては、少ないというふうに考えます。今までの詐欺、脅迫から始まって、この後も似たような事例が何回か続きますが、瑕疵のある意思表示をした者等と、第三者の関係は、意思表示をした者、先ほどの事例では、A の落ち度という観点から覚えていくと比較的覚えやすくなります。念のために申し上げておきますと、C が悪意の場合は、詐欺であろうと、脅迫であろうと、A が勝ちます。つまり、A は悪意の第三者に対しては、詐欺、脅迫による取り消しを対抗することができます。3. 第三者の詐欺、脅迫。ところで、 この詐欺、脅迫については、試験に時々聞かれるパターンで、第三者の詐欺、脅迫というのがあります。図表の左は、今まで説明してきた事例です。図表の右は、B が A を詐欺、脅迫するのではなく、第三者 C が A を詐欺、脅迫します。この場合、A は B に対して取り消しできるのか、というのが、第三者の詐欺、脅迫の問題です。これは、普通の詐欺、脅迫とは異なり、B に対してすぐに取り消しというわけにはいきません。普通の詐欺、脅迫の事例は、B は、詐欺、脅迫をした等の本人ですから、B は悪い。したがって、A は、B に対しては取り消しを主張できます。ところが、第三者の詐欺、脅迫では、B は悪くない。悪いのは第三者の C です。だから、普通の詐欺、脅迫の A、C の関係が、第三者の詐欺、脅迫では、A、B の関係に移ってくると考えれば、楽勝です。つまり、詐欺では、B が善意無過失であれば、A は取り消すことができません。一方、脅迫では、B が善意であっても、A は取り消すことができます。4、詐欺、脅迫による取り消し後の第三者。さて、A が詐欺、または、脅迫によって意思表示をし、A、B、C と転売された場合ですが、詐欺の場合でも、脅迫の場合でも、今までの話は、C に先に転売された後に、A が契約を取り消したという場合です。この場合の第三者は、取り消し前の第三者と言います。図表の上の図です。ところが、取り消し後の第三者というのもあります。つまり、A が、B の詐欺、脅迫により意思表示を行ったので、A が、AB 間の契約を取り消しました。A は、契約を取り消すことによって、B 名義に移転した登記を A 名義に取り戻すことができます。しかし、A が、B から登記名義を取り戻す前に、C に転売してしまった場合、C のことを、取り消し後の第三者と言います。時系列で言いますと、A の取り消し、C への転売となっているわけですから、C は取り消し後の第三者です。図表の下の図です。この場合の A と C の優劣はどうなるかということです。これは先ほどと同じようには考えません。時間の流れに従って考えてもらえばいいんですが、A が契約を取り消した時点で、不動産は B から A へ戻ります。にもかかわらず、B は C へ不動産を売却しているわけです。ということは、B を起点に、B、A、B、C へ不動産を二重譲渡した形になります。この不動産の二重譲渡というのは、第6章、物件変動で勉強しますが、登記を先に備えた方が勝ちます。しかも、登記を先に備えれば、悪意でも優先します。ここのところは、第6章、物件変動を勉強した後にもう一度読んでいただければ、非常によくわかります。そこで、以上の結論ですが、取り消し前の第三者は、善意であれば不動産を取得できますが、悪意であれば不動産を取得できません。取り消し後の第三者は、善意であろうが、悪意であろうが、登記を先に備えれば不動産を取得することができます。この取り消し後の第三者の話は、詐欺の場合でも、脅迫の場合でも、同様に当てはまります。これは確実に覚えておいてください。4、虚偽表示。1、当事者間の効力。虚偽表示とは、例えば、A は不動産を所有しているが、税金を滞納していて、このままでは、その不動産を差し押さえられてしまうという状況だったとします。A としては、税金は払えないが、不動産を差し押さえられるのは免れたいと思ったとします。その時に、不動産の名義を友人である B に変更すると、その不動産は A のものではないということで、差し押さえることはできなくなります。ということで、B に相談して、つまり B と通謀して、不動産の名義を A から B に変更したとします。これは、本当は、 B に売却するつもりはないのに、虚偽で売却するという意思表示をするということで、虚偽表示というわけです。いわば、仮想の売買です。この虚偽表示は、通謀虚偽表示と呼ばれることもありますが、通謀という言葉をつけた方がわかりやすいといえば、わかりやすいと思います。ただ、虚偽表示と呼ばれることが多いので、この言葉にも慣れておいてください。このように、本当は悪気はないのに、差し押さえを免れたりするために、売ったことにして名義を移転したりするのを虚偽表示と言います。このようなことは認められるはずもありませんし、本当は売る気はないわけですから、このような契約は無効となります。詐欺、脅迫の時に、契約の効力を否定するときは、取り消しというのがなされたと思いますが、この虚偽表示は無効です。逆の記載があれば、その問題は間違いです。無効か取り消しかは区別して覚えてください。2、第三者との関係。詐欺、脅迫のところで、善意の第三者との関係というのをやりました。この問題は、虚偽表示においても、同様に問題になります。A、B、C と不動産が移転しましたが、AB 間の意思表示は、虚偽表示だった場合、AB 間の契約は無効ですから、A に不動産が戻るはずですが、C が善意であれば、この不動産は、A のものになるのか、C のものになるのか、という問題です。このような場合、覚え法のコツを話したと思います。A に落ち度があるかどうかで見ます。虚偽表示の場合は、A は差し押さえを免れようという意思があります。そこで、A と C のどちらを保護すべきかということになれば、ためらわずに C になるというのは、理解できると思います。したがって、虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗できない、ということになります。ところで、この虚偽表示に関しては、第三者がさらに転売した場合は、どうなるのかというのが本試験で問われています。つまり、A、B、C、D と、点々と不動産が移転した場合です。現在、登記名義は D にあります。さあ、この不動産は、A のものか、D のものか、という話です。これは、C が、善意の場合、悪意の場合、D が、善意の場合、悪意の場合、という組み合わせで、4通りの場合があり得ます。図表を見てください。このうち、1と4は考えるまでもないでしょう。C も D も善意なら、不動産は D のものになります。C も D も悪意ならば、これは A のものになります。次にわかりやすいのは、3の C、悪意、D、善意の場合かと思います。これは C は悪意かもしれませんが、D は何も知らずに不動産を取得しているわけですから、A との比較では D を保護して叱るべきだと思います。わかりにくいのは2で、ここが試験に出やすい。これは一見 D は悪意なので D は負けそうな気がします。ところがこれは D の勝ちです。理由はわかりますか？話を少し前に戻しますと A、B、C で C が善意の場合です。この場合は C が勝ったはずです。ということは A、B、C でC が善意の段階で、この不動産の所有権は、完全に C のものになっているはずです。つまり、善意の C が登場した段階で、A は、所有権を失って脱落するわけです。そして、完全に C の所有になった不動産は、C が誰に売ろうと勝手です。悪意の D が登場したからといって、A の所有権が復活するわけではありません。この話からわかりますように、A、B、C、D、E と延々と転売が繰り返された場合でも、どこかで善意の第三者が現れれば、その段階で A は所有権を失い、以降の所有者は善意であろうが、悪意であろうが保護されるという結論になります。3、第三者の異議。この虚偽表示の場合の第三者について、本試験でもう少し突っ込んで問われていますので、 補足しておきましょう。まず、そもそも、この場合の第三者というのは、どのような人を指すのか、という問題があります。結論から言うと、虚偽表示の場合の第三者というのは、虚偽表示の目的につき、法律上、利害関係を有するに至ったものを言うとされています。表現がちょっとわかりにくいですが、A、B、C と不動産が譲渡された事例で、C は、AB 間の売買契約が有効で、B が、不動産の所有権を取得したと信じて、その B から不動産を購入しているわけです。つまり、C は、AB 間の虚偽表示、売買契約の目的物そのものについて、法律上の利害関係を有しています。このようなものが、第三者に該当するということです。これに対して、AB 間の売買契約が有効だと信用して、B に対して金銭を貸し付けた C などは、第三者に該当しないとされます。確かに、C は、B は、土地を持っている裕福な人だと信じてお金を貸したのかもしれません。しかし、C は、B に対して貸金債権を有することになっただけで、その不動産そのものについて、何らの権利を有することになったわけではありません。したがって、お金を貸した C は、虚偽表示の目的、ものについて、法律上の利害関係を有したわけではありません。次に、この第三者は、善意であれば、保護されるというのは、先ほど説明した通りです。逆に、民法の規定では、それしか書かれていません。つまり、善意なら保護されるとしか書かれていないんです。したがって、C は善意であれば、登記を備えていなくても、過失があっても保護されます。つまり、この虚偽表示の第三者の場合は、善意無過失までは要求されていないということです。5. 錯誤。1. 当事者間の関係。錯誤というのは、言葉からわかるので、あえて説明する必要もないでしょうが、勘違いをして契約をしてしまったような場合です。A が、その所有の不動産を B に売却したが、その売却の意思表示が錯誤によるものであった場合、この契約は取り消すことができます。ただ、この錯誤の場合は、詐欺、脅迫や虚偽表示のように、すぐに無効や取り消しという話にはなりません。というのは、錯誤というのは、A が自分で勘違いしたわけであり、詐欺、脅迫のように、B が何らかの悪いことをしたというわけではないからです。したがって、錯誤による意思表示は取り消すことができますが、この錯誤による取り消しを主張するには、二つの要件が必要になってきます。この二つの要件は非常に重要ですので、覚えてください。図表の二つです。まず、1の、錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であることです。契約の些細な部分に錯誤があるということで、錯誤による取り消しの主張を認めると、後で契約に基地をつけて、契約の履行を拒む口実にされてしまいます。錯誤により契約を取り消すのは、それなりに、契約の重要な部分に錯誤があった場合でないといけないということです。2は、表意者、意思表示をしたもののこと。最初の事例で言うと、A のことが勘違いで契約をしたが、その勘違いが、表意者の重大な不注意による場合、重過失、つまり重大な過失には、錯誤による取り消しを認めるのは妥当でないという意味です。ただ、表意者に重過失があっても、一相手方が、表意者に錯誤があることを知り、または、重大な過失によって知らなかった時と、二相手方が、表意者と同一の錯誤に陥っていた時には、表意者は、錯誤による取り消しを主張することができます。一については、相手方が、表意者が錯誤に陥っている状態を利用して取引をするのはアンフェアだということです。この1、錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であることという点と、2表意者に重過失がないという2つの要件の両方をクリアした時だけ、 錯誤による取り消しの主張が認められます。さて、この錯誤ですが、動機の錯誤と言われる問題があります。例えば、A が甲という土地を B に売却したとします。この点について、何の錯誤もありません。A は、本当に甲地を売るつもりで、甲地を売ると言ったわけです。この部分に錯誤があれば、通常の錯誤です。例えば、甲地の隣の大土を売るつもりだったのに、甲地を売ると言ってしまったような場合です。民法では、このような通常の錯誤のことを、意思表示に対応する意思を欠く錯誤という表現をしています。ところが、動機の錯誤というのは、A が甲地を売却すると言ったのは、今売却すれば税金がかからないと思ったので、売ると言ったんですが、実は、今売っても課税されるという事例です。つまり、A に錯誤があるのは、今なら税金がかからないという動機の部分にあったわけです。民法では、これを、表意者が法律行為の基礎とした、事情、動機のことについてのその認識が真実に反する錯誤と表現しています。これは、皆さんどう思われますか？この動機というのは、A の心の中にあるものです。それを理由に、錯誤による取り消しを主張されると、B は困ります。そこで、民法は、動機の錯誤は、その事情が、法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限り、取り消しを主張できる。としています。なお、この表示というのは、明示的に表示された場合だけでなく、目視的に表示された場合でも良いという判例があります。なお、この錯誤による取り消しの主張ですが、これは、あくまで、錯誤による意思表示をした表意者を保護するためのものですから、相手方や第三者から、錯誤による取り消しを主張することはできません。これも覚えておいてください。2. 第三者との関係。さて、この二つの要件を満たし、錯誤による取り消しの主張が認められた場合には、詐欺、脅迫、虚偽表示と同様に、第三者との関係が問題になります。つまり、A、B、C と不動産が譲渡されたが、A が、錯誤を理由に、AB 間の契約を取り消した場合、この不動産は、A のものになるのか、C のものになるのかということです。この場合は、詐欺の場合と同様、A は、錯誤による意思表示の取り消しを、善意、無過失の第三者に対抗することができない、と規定しています。6. 心理留保。1. 当事者間の効力。次に、心理留保というものです。法律用語というのは難しいものが多いですが、心理留保とは民法の表現で言うと、表意者が真意ではないことを知ってした意思表示のことです。表意者が自分で真意でないことを知って意思表示をしているわけですから、わかりやすい例で言えば、冗談で意思表示をしたような場合です。これは本人の真意ではないにしても、一応、本人は意思表示をしているわけですから、原則として、この意思表示は有効です。ただ、本人は、その気がないわけですから、相手方も本人が真意ではないということを知っていた悪意か、過失があって相手が真意でないということに気がつかなかったような場合にまで、無理に、契約を有効とする必要はありません。本人も冗談で言ったし、相手方も、これは冗談だと分かっているような場合です。このような場合、つまり、相手方が悪意か、善意でも過失があった場合は、契約は、例外的に無効となります。2. 第三者との関係。そこで、この心理留保による契約が、例外的に無効になった場合は、詐欺、脅迫等のような場合と同様に、A、B、C と不動産が譲渡された場合に、AC の優劣はどうなるかということが問題になります。これも A の落ち度の具合で考えましょう。心理留保による意思表示は本人の迂闊な発言によって契約をしたわけですから A に落ち度ありです。したがって心理留保による無効は善意の第三者に対抗できません。それでは ここで、ちょっと問題を出してみましょう。A、B、C と不動産が譲渡され、A の意思表示が、心理留保によるものであったとしましょう。B が、善意無過失か、悪意または過失か、C が善意か悪意か、で図表のように4通り考えられます。この場合、AC の優劣はどうなりますでしょうか。1と2は、C が善意であろうと、悪意であろうと、B が善意無過失である以上、AB 間の契約は有効です。したがって、不動産は C のものになります。2が引っかかりやすかったでしょうか。3と4は、B が悪意なので、AB 間の契約は無効となりますが、3の C が善意であれば、不動産は C のものとなりますが、4の C が悪意であれば、不動産は A のものになります。さて、以上いろいろと説明してきましたが、この第三者との関係というのは、試験に出題される典型的なパターンです。ただ、ちょっと複雑ですので、最後に心理留保に限らず、今までのすべての部分をまとめておきましょう。全部をまとめたのが、先の表です。この表をじっくり見て、表意者の奇跡性という観点から、考えてもらえれば覚えられると思います。表意者に責任がある場合、心理留保と虚偽表示は、第三者は善意のみでよく、無過失までは要求されておらず、その保護要件を軽くしてバランスをとっています。逆に、表意者に責任が少ないような場合には、第三者は善意だけでなく、無過失まで要求し、保護要件を厳しくし、バランスをとっています。詐欺がそれに当たります。詐欺の被害者、表意者は少し保護されているわけです。錯誤は微妙なところですが、表意者に重過失がないことが要件となっていますので、責任が少ないと考えればいいでしょう。第三者に善意無過失を要求しています。7、公序良俗違反。最後に公序良俗違反というのを簡単に説明しておきましょう。この公序良俗とは、公の秩序または善良の風俗という意味です。よく例に出されるのは、目掛け契約とか、殺人を依頼する契約等です。このような契約は、社会の秩序に反する契約ですから、いくら当事者が合意したからといっても無効です。ここでも、善意の第三者との関係が問題になります。この公序良俗違反の行為は、社会的に許されない行為ですから、絶対的に、その効力を認めることはできません。したがって、AB 間の契約が公序良俗違反で、B が C に不動産を転売していた場合、C が善意でも、A は C に対して契約の無効を主張することができます。